ピー防災
ハッピー防災55回目のこの時間は、9月1日に放送いたしましたハッピー防災防災の日スペシャルの中から前編をお届けいたします。
ハッピー防災。
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love.
ハッピー防災防災の日スペシャルの時間です。パーソナリティの中島ひろえです。今日9月1日は防災の日です。普段 FM 草津でフレッシュな防災情報をお届けしているハッピー防災、いつもは30分の番組ですが、今日は1時間に拡大したスペシャル版をお送りいたします。
やったー、
待ってました。
はい、身内で盛り上がっておりますけれどもはい、では早速今回のメンバーをご紹介しましょう。まず関西大学社会安全学部近藤ゼミのプロジェクトリーダーの柴田さんがいらっしゃいませんね。
今柴田先輩は人生をかけた就職試験の面接ということで、この後番組に駆けつけていただきます。
そうなんですね。なんかね、じゃ あの柴田さん頑張ってってみんなでエールを送りましょうか。
頑張れ
頑張って
はい、そして、3回生の今井海人さん、勝木由衣さん、宮崎愛子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして草津ブースターズの一員として大活躍中のアイドルグループフルーレットのリオさん、あかりさん、ひなさん、まるなさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして草津市危機管理課の佐々木由紀子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さん、これから1時間どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
さて、まず今井さん、防災の日とは何なのか教えていただけますか。
はい、防災の日は1923年大正12年9月1日に発生し、10万人以上の死者行方不明者を出した関東大震災にちなんで制定された日です。災害についての認識を深めるとともに、備えを充実強化することで災害の防止と被害の軽減につなげようと、1960年昭和35年に制定されました。
はい、今井さん、ありがとうございます。そんな防災の日にお伝えするこのスペシャル番組、今日のラインナップをご紹介します。最初のコーナーは、これからシーズンの本番を迎える台風への備えについてお伝えします。その次は防災に役立つアプリをご紹介します。番組を折り返して後半は、近藤ゼミが草津市の山田学区で取り組みを進めている地区防災計画についてお伝えしてもらいます。そして最後のコーナーは防災川柳にトライします。それではここから1時間ごゆっくりお聞きください。ハッピー防災防災の日スペシャル、スタートです。
ハッピー防災。
では早速最初のコーナーです。近藤ゼミの勝木さんと宮崎さん、フルーレットのリオさん、あかりさん、草津市危機管理課の佐々木さんと一緒にお送りしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
去年の台風21号や24号、そして今年8月のお盆休みを直撃した台風10号など、日本に大きな影響を与える台風が増えています。これから迎える本格的な台風シーズンを前に、備えておきたいことや知っておきたいことについてお伝えしていきます。では近藤ゼミの宮崎さん、よろしくお願いします。
はい、まず去年の台風21号と24号、そして8月の台風10号を振り返りたいと思います。去年9月の台風21号は25年ぶりに東 非常に強い勢力を保ったまま日本に上陸した台風でした。強い風や高潮で滋賀県を含む近畿2府4県や中部地方で大規模に停電したり、関西空港が浸水したり、各地で大きな被害が出ました。同じく去年の9月に来た台風24号では、東京などの首都圏で初めて計画運休が行われて混乱した様子が見られました。
続いて近藤ゼミの勝木より、先月8月の台風10号を振り返ります。台風の範囲が広かったため、長い時間雨や風の影響を受けました。滋賀県や京阪神などでは台風が離れていく段階になって雨が強まりました。 JR の在来線や山陽新幹線で計画運休が行われたほか、空の便や海の便の欠航も相次ぎ、お盆休みの旅行客に大きな影響が出ました。
はい、勝木さん、宮崎さん、ありがとうございます。去年の台風21号と24号、そして、先月の台風10号を振り返ってもらいました。フルーレットのリオさん、あかりさん、この前の台風10号の時はどのように過ごしていましたか？
まあ、家でおとなしくしてたんですけど、うん、まあ、お盆だから、はい、まあ、いろんな方たちがこう出かけるシーズンやのに、うん、こう台風が直撃してしまうっていうのはちょっとかわいそうやなとは思ってましたね。
あかりも家で、夏結構イベントがあったので、はい、休もうと思って家でおとなしくしてたんですけど、結構雨とかが強いイメージがあったなって思いますね。
うん、私もたまたまね、うちにいたんですけども、なんか JR とかね、電車は計画的に休まれたりしてたんですけどもね。さて、近藤ゼミの勝木さん、これからの台風シーズンを前に備えておきたいことは何でしょうか？
はい、心構えを備えてほしいと思います。
はい、心構えを備えるというのはどういうことでしょうか？
はい、具体的に言いますと、はい、油断しないということです。うん、去年の台風21号や24号の大きな被害を経験したこともあって、先月の台風10号を前に身構えた人は多かったと思います。うん、しかし台風が過ぎてみれば、去年ほどの被害ではなく、やっぱりこんなものかと思った人もいたかもしれません。でもその油断は禁物です。これから台風シーズン本番を迎えて、勢力が強いままやってくる台風も出てくるかと思います。はい、油断しているところに去年のような台風が来ると、また大きな被害を受ける可能性も高くなります。去年の台風が特別だったと思わず、台風が近づくときにはしっかりと対策を取るようにしてほしいと思います。
はい、大丈夫だと思いたい気持ちもあるかもしれませんが、油断しないことが何より大切ですね。近藤ゼミの宮崎さんから伝えたいことはありますか？
はい、私から伝えたいことは、情報を活用してほしいということです。
はい、
ということで、今年から運用が始まった大雨の警戒レベルについてお伝えします。
この番組でも何度かね、お伝えしてきましたよね。はい、復習をしておきたいと思います。では宮崎さん、お願いします。
はい、去年の西日本豪雨を踏まえて、気象庁は今年5月から大雨についてのさまざまな情報を5段階の警戒レベル、つまり5段階のピンチ度に分けて、住民が取るべき行動を定めた新しい情報の運用を始めました。5段階に分けられた情報は大きく分けて3つあります。1つ目が避難の情報、2つ目が雨の情報、3つ目が川の情報です。1つ目の避難の情報は避難指示や避難勧告などが、2つ目の雨の情報は大雨警報や土砂災害警戒情報などが、3つ目の川の情報は氾濫警戒情報などが含まれています。今回は防災の日スペシャルということで、レベル1からレベル5まで中身を詳しくお伝えしたいと思います。では勝木さん、よろしくお願いします。
はい、ではレベル1から順番にご紹介します。レベル1は最新の情報に注意する段階です。気象庁から早期注意情報という情報が出されます。聞きなじみがないかと思いますが、これは数日の間に大雨警報などが発表される可能性があるという情報です。事前の心構えをお願いします。次にレベル2は避難の方法を確認する段階です。 大雨や洪水の注意報や川の氾濫注意情報がレベル2に当たります。ハザードマップを見て自分の周りにどんな危険があるのか、避難所の場所や避難するときのルートを確認してください。だんだんピンチ度が上がります。レベル3は高齢者や体の不自由な方など避難に時間のかかる人は避難を始める段階です。自治体から出される避難準備の情報や大雨洪水警報、川の氾濫警戒情報がレベル3に当たります。すぐに避難できるという人もこの段階で避難の準備を始めてください。次はレベル4、最も重要だと思っていただきたい段階です。レベル4は全員が安全な場所に避難する段階です。自治体から出される避難勧告や避難指示、土砂災害警戒情報、川の氾濫危険情報がレベル4に当たります。まだレベル5が残っていますが、それを待たずにレベル4の段階で避難の行動をとってください。そしてピンチ度が最も高いレベル5、大雨特別警報や川の氾濫発生情報がこれに当たります。すでに災害が発生しているか、その可能性がある段階です。この段階になってから避難しようとしてもすでに手遅れになっている可能性が極めて高い段階です。少しでも命が助かるような行動をとってください。以上が大雨についての5段階の警戒レベルです。
はい、勝木さん宮崎さんありがとうございます。フルーレットのリオさんあかりさん分かりましたか？
はい、うん、この間も一回ちょっとテストみたいなのしましたよね、はい、その時に私まあまあ逃げ遅れ遅い段階だったので、うん、もう今回これもう一回ちゃんと復習してもう思った時にはしっかり避難しようと思います、う
ん、はい、これ結構まあ何度目かになると思うんですけど、うん、はい、やっぱこれ一度目見てから結構テレビとかでも、うん、その梅雨の時期とかもあったのでその目にすることが多くて、でも実際こういう詳しいことはまあレベルのことは分かっても内容までを理解できてなかったんで、だからもうこれを機にしっかり頭に叩き込みたいなって思います。
はい、ありがとうございます。そういうとリオさんレベル4に関わる避難勧告や避難指示についての川柳なんか作ってましたよね。
作りましたね。はい、作りました。
ちょっと教えてほしいんですけど。
じゃあ今言いますか、はい、いきますよ。覚えてね、準備勧告避難指示です。
もう一回
もう一回いきます。覚えてね、準備勧告避難指示。
なんかね、覚えてねがね、そうですって言ってね、大山アナウンサーにね褒められました
けど、はい、言うポイントです。
せっかくですからみんなでちょっと復唱してね覚えましょうか。
はい、はい、覚えてね、みんなの可愛くお願いします。
任せて、
はい、
任せて。
はい、じゃあ可愛くいきましょう。
はい、
せーの、
覚えてね、準備勧告避難指示。
素晴らしい。はい、
バッチリ
バッチリでしたね。はい、はい、この後ね防災川柳後半でもやりますのでね、楽しみにしていただきたいと思います。草津市危機管理課の佐々木さんから補足したいことは何かありますか？
はい、全部丸暗記する必要はありません。行政からも報道機関からも警戒レベルの数字の意味を解説する情報が必ずセットで届きます。台風が近づいてきたや大雨が降っているなどの場合には気象庁や市役所からの情報に注意していただきたいなと思います。また広報草津9月1日号でも防災の日にちなんで警戒レベルや備えについてまとめた記事が載っているので、そちらもぜひ参考にしてください。
はい、佐々木さんありがとうございます。ここまで台風への備えというテーマでお送りしました。
ハッピー防災、
ハッピー防災、防災の日スペシャル。ここからは近藤ゼミの今井さんに加わってもらいます。今井さん、続いての話題は何でしょうか？
続いては防災アプリの紹介です。いつでもどこへでも持ち歩いているスマートフォンから災害に関する的確な情報が得られたらとても便利ですよね。 先ほどお伝えした台風をはじめ地震や津波などに見舞われた際に役立つアプリを2つご紹介します。
はい、防災アプリということですね。フルーレットのリオさんとあかりさんはライブやレッスンで外出している時間が多いと思うんですが、外出先で急に災害が起こったら本当に怖いですよね。
めっちゃ怖いですね。やっぱりもう常に誰かと一緒じゃないと、一人でってなったら何をしたらいいか分からないし、
心細いしね。まず、
まあでも手元にこう、まあ、絶対携帯は持ってるんで、携帯でまあそういう情報を得られたら
ね、嬉しいよね、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、テレビを見ていたらね災害の情報を手に入れることができますけれども、うん、外出中だとねスマホを頼りたくなりますよね、はい、近藤ゼミの宮崎さんは防災に関するアプリを活用したことはありますか？
はい、あのアプリをインストールはしていたんですけど、実際に活用し始めたのが去年発生した大阪北部地震です、まあ、8月の先月の台風10号の時もいつ頃から雨が降るんだろうとか川の水位ってどうなってるんだろうというものをアプリでいろいろ情報を見ていました。そんな防災アプリ、以前からこの番組でいろいろご紹介してきましたが、その後も続々と登場しています、
はい、
今日お伝えする一つ目の防災アプリは関西停電情報というアプリです。今年7月にリリースされたばかりの新しいアプリなんです、このアプリは関西電力が提供しているもので、停電が発生したらスマホの通知から知ることができるというものです。
今宮崎さんがスマホの画面を見せてくれていますけどもね、シンプルな画面にこうメニューが、ね、並んでおりますね。
このアプリ一つで関西電力管内の停電情報、それから復旧情報、災害時の対処法などを見ることができます、地域を10カ所まで登録することができて、登録した地区の停電情報をスマホの通知から知ることができます。アプリの中では詳しい情報も見ることができて、私は実際にこの大学と自宅を2つ登録しているんですけれども、まあ、人によって例えば親戚のお家であったりよく行く場所などを登録していくとすごく便利かなというものです。また復旧の見通しを確認することもできます。そして夜11時から翌朝の7時までは通知をオフにする機能もあります。
宮崎さんありがとうございます。離れた場所の停電は自分では気がつかないので、まあ、通知を受け取るっていうのはね大変便利だと思いますけれども、フルレットのリオさんあかりさんいかがでしょうか？
いや今実際見せていただいたんですけど、アプリすごいあの画面もシンプルで、最近ちょっと高齢者の方でもスマホ使う方多いと思うんですけど、なんかそういう方にも使ってもらえるんちゃうかなと思いましたね。
しかも10カ所も登録できるっていうのは自分的には嬉しいなって思って、やっぱそのライブで結構いろんなところに行かせていただくので、そういう風にやっぱ帰ってきてえってなったりするのとか、行ってえってなるのもあるので、そういうのはめちゃ役に立つし使っていきたいって思いますね。
何かお二人は防災に関するアプリって入れておられますか？
以前のラジオでヤフーの、防災のアプリを入れさせていただいたんですけど、それ以外は別に何も入れてないので、ぜひ今ちょっとおすすめされたものを入れたいなと思いました、
あかりはその以前にその一緒に紹介してくださった、あの必ず帰る
あった、
っていうその、まあ、あの方位地震が出るやつで、結構それも見やすいやつも入れてるので、実際それを活用することは 今のところはないんですけど、一応入れてます、
私もこの関西停電情報アプリ初めて、聞いたので、先日梅雨の間に大きな雷があった時に、停電本当に、3時間ぐらい自宅でしたので、ちょっと心配だったのでホームページでチェックしてたんですけど、なかなかこう出てこなかったんでね、このアプリ、試してみたいと思います。それでは、近藤ゼミの今井さん、もう一つのアプリご紹介いただけますか？
はい、次は少し、いやかなり変化球なものをご紹介します。もう一つのアプリはゼンリーというものです。
ゼンリー、
画面こんな感じなんですけど、
はい、
これは防災用のアプリではなく、友達や家族同士で日常的に使えるアプリです、このアプリは友達や家族が今どこにいるかお互いの位置を確認し合えるアプリです、例えば子供が迷子になった時に居場所がすぐに分かったり、 友達が近くにいることが分かってご飯が行けたりと日頃から使えるアプリになっています。ただ対象者が時速何キロで移動しているかや前例アプリを入れている人同士なら誰といるかまで分かってしまうというデメリットもあります。しかし災害時に電話や LINE が使えなくなってもこのアプリを活用して友達や家族の位置を知ることができます。災害用として使うと効果的ではないでしょうか。
はい、今井さんありがとうございます。なかなかすごいアプリですね。私初めて聞いたんですけども、リオさんとあかりさんはご存知でした？
いや、実はあかり知ってました。
あ、使ってるんですか？
はい、実際活用させてもらってて、うん、学校のキャンパスが結構広いんで、はい、電話するのもいちいちめんどくさいんで、うん、活用してどこにいるっていうのを勝手に把握して
お友達同士で、
はい、はい、そう使ってますね。
うん、私は知らなかったんですけど、はい、友達もそんなにいないんで電話使うことはあるのかなちょっと分かんないんですけど、その災害として使うってすごくいいかなと思いました。うん、外にいる時とかは本当に家族もどこにいるか分からないってなると、うん、ね、めっちゃいいようにも使えるし、でもなんかさ、知られたくない時とかはどうするん？
まあ確かにプライバシー的な面で心配な時はなんか一時的にフリーズっていうか、その居場所を特定できないようにも設定でできるようになってるから、一応プライバシーは守れるっちゃ守れるっていうのはあるから大丈夫かなっていうのはありますね。
どこにいるか全部頭突けっていうのは本当にちょっと心配ですけども、宮崎さんどうですか？
そうですね、私もこのアプリ知らなかったんですけど、大学のゼミの仲間たちとこう一緒に使ったりしたらフィールド活動中とかも便利かなって思ったりするんですけど、やっぱりちょっとプライバシーの点ではちょっと抵抗がありますね。
そうですよね、先ほどあかりさんがおっしゃったようにプライバシーが心配という人はアプリの設定で簡単に GPS をオフにすることができます。好きな時に起動して使うこともできるので災害時にだけ使うこともできますし、家族で出かけるという時に使うこともできます。
なるほどね、いろんな使い方できるんですよね。家族など一緒に使う人を設定して使うということは良さそうですよね。フルーレットのリオさん、あかりさん、ここまで台風への備えと防災アプリについてねお送りしてきましたけども、いかがでしょうかね。
はい、台風本当に本格的に、もう日本ってめっちゃ台風来ますよね。本当
にそうですね。
私たちもライブの時に被らないでほしいとはいつも思ってるんですけど、そういう時もこうライブの時に私たちがこうライブするとやっぱり人もそこに集まってくるので、みんながこう安全にライブできたり見たりとかできたらいいなと思うので、私たちもこう防災を発信していけたらなと思いました。
はい、機会があったらね、ぜひ皆さんにこのアプリね、教えてあげていただきたいと思います。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
ハッピー防災、防災の日スペシャル、ここで一旦ブレイクです。私の復興支援ソングのコーナーです。関西大学社会安全学部近藤ゼミの学生さんが聴いて元気が出る曲、ホッとする曲を紹介してくれます。今回は3回生の宮崎さんが紹介してくれます。
はい、今回私が紹介する復興支援ソングはフルーレットさんのブルースターという曲です。
お
ー、フルーレットの新しい曲です。実は私先月 BBC の高校野球滋賀大会のリポーターとしてスタジアムで取材などさせてもらってたんですけど、
すごい、
初 CD
ね、
すごい。
そのスタジアムの取材以上に生放送の1時間番組をしていて、そこのあるコーナーでこの曲が流れていて、すごい高校野球の選手たちと私もすごく背中を押された曲で印象に残っているので、今回はこの曲をリクエストさせてもらいました。
私高校野球大好きで、いつもみんな応援してるんですけど、偶然声で宮崎さんのすごい声で分かったんですよ。どっかで聞いた声だなと思って、宮崎さんが喋ってるってファックスとかね、紹介されてましたよね。
見たかった、
はい、たくさんね、いっぱいね、応援のねファックス来てましたよね。はい、頑張ってる姿を、
ありがとうございます、
見せていただきましたけども、はい、 では宮崎さんの復興支援ソングお届けしましょう。フルーレットでブルースター。
ハッピー防災。
ハッピー防災55回目のこの時間は、9月1日に放送いたしましたハッピー防災防災の日スペシャルの中から前編をお届けいたしました。次回のこの時間は後編をお届けいたします。初回放送は9月24日火曜日の午後7時からです。どうぞお楽しみに。